バラチルでございます。今週はカツラを語ろうです。カツラと言いましてもカツラ歌丸師匠のことではなくてですね、この間ですね、太宰府の九州国立博物館行ってまいりました。鳥獣戯画を見てまいりました。鳥獣戯画大変に良かったわけでございますが、その会場を後にしまして1階に降りてきますと、グッズが販売されておりまして、その鳥獣戯画グッズいろいろとこう販売しているコーナーがございまして、いろんなものがあるなと思って見ておりましたけれど、そんなに時間なかったんでゆっくりも見れなかったんですが、そこでも結構お客さんごった返してたんですけど、一人ものすごい方を発見いたしました。ニュータイプのカツラでしたね。どんなものかと言いますと、ハゲ茶瓶の頭に、マジックインキで、髪の毛の部分を黒く塗ったというふうに想像してください。それです。でそれは書いたんじゃなくてカツラなんですね。もう本当に薄いべったら濃い、本当になんですかね、プラ板で作ったのか亜鉛板で作ったのか分かりませんけども、そういうようなものが頭にカパッとこう、だからちょっとしたなんですかね、プロテクターって感じの、そんなニュータイプの活動をしているおじさんを発見いたしました。すごいなと、もっと近づいてシリシリと見てみたい、できれば触ってどういう質感なのか確かめてみたいと思ったんですが、さすがにそれはできなかったので遠巻きにじっと見て、で写真も撮りたかったんですけど、ちょっとやっぱり博物館とかってカメラ出すのちょっとこうはばかられるところがありまして、今回はやめていたんですけれども、どうですか皆さん、それぞれ日常生活を送っている中で、おっていう、これはっていうカツラをこう最近見たっていう方いらっしゃいますか？
見ないですね。
見ないですか、カツラ見ないですか、この間私は見たのは15度ずれてるカツラを見ました。
何ですか15度って？
90度、頭のてっぺんを軸にして15度ずれてるわけです。わかりますか？15度ですよ。何ですか15度がわからないですか？
いや、時計の針で15度は どこかなと。
はい、
90度、半分が45度、
だから分の時間の半分ですよ。
時間の半分、
12時と1時の間ぐらいが15度です、わかりますか？12時と3時が90度ですから、時間はさずずれ30度になります。だからその半分です、15度ずれてる、微妙にずれてるんですよ、それがね。その状態でこう真っすぐ道をこうもう歩いてらっしゃる方がいてですね、あなた油取り紙の音がペタペタ入るので、ちょっと本番中に油取り紙を取り出してね、油取り紙でペタペタしない。
油取れてます。
油のもうなんラード
皆さんも油あるんですからね。
いや、あるのは知ってますけど、なんか本番中にやらなくたっていいだろうなというね。うわうわすげえ、分かった、 PCB だ。
何ですか PCB って？
ポリ塩化ビフェニールだよ。
知らない
昔変圧器の中に入ってたんで大問題だあれ。で、15度ずれてるわけですよ。でそれがこうまっすぐ歩いてるんで、どういうふうに私それを見て思ったかというと、強風がこう横風が吹いてる時に着陸する旅客機があるじゃないですか、でまっすぐ滑走路に向かって行けない時に機体がちょっと斜めに15度ぐらいこう振ってんですよ。その状態でこう降りてくる飛行機でしょ。まさにそんな感じで15度ずれた感じで歩いてる人に見えるんですよ、頭がずれてる。あれは気持ち悪かったですね。本当にあれだけはまっすぐしてほしいなと、特に風の影響でもないだろうにと思いましたけれど、
やっぱカツラする人ってやっぱ気にしてるんですよね。
気にしてるからでしょうね。
おしゃれで例えば俺女性のヘアウィッグみたいなのがあるじゃないですか、あれとは意味がね基本違うだろうからね、もちろん女性でも薄毛で悩んでらっしゃる方はいらっしゃるでしょうけど、男の場合はもうむしろもうなんか潔さがないというか、
男の人はしょうがないんですもんね、大体そういう体質なんでしょう、ハゲやすい、
男性ホルモンとかね、いろんなやつでありでしょうけどね、気象庁の、地震課長も大地震が起きるたんびに記者会見で出てくる人じゃないですか、なんか半笑いの人、あの人もなんかすげえ薄くなってですね、4月に見た時よりもさらになんか増してますよ、なんかやっぱりいろいろストレスがあるんだろうなと。
坊主にはしたくないんですよね多分。
嫌なんでしょうね。 私がもしそうだったらもう
坊主にした方がいいですね。
しますします、
ね、
私は
よくね、
ええ、します。
だって何したっけ、
でなかったらもう受けを狙って、うん、その部分を、うん、あのちゃんと きれいにあの刈り取ってですね、うん、であのザビエルになります。
あ
ザビエルにします、ね、ザビエルにします。もうその方が面白いんで、うん、で、あの、首に、あの、なんていうんですか、
ひらひら、
ひらひらのやつをつけて、で、こう、あの、天に向かって祈って、あの、ナマズヒゲみたいな、ナマズヒゲじゃねえ、あの、ヒゲを描いて、ね、で、こう、で、あの、ザビエル君っていう芸名で、あの、YouTube でデビューします。ザビエル君。で、こう、お客さんに、あの、ザビエルを配るんですよ。お菓子をね。ザビエルってまだある
の？ザビエル？
熊本のザビエル。
違うか、うん。
ザビエルって熊本でしょ。
違う。あれ熊本ザビエルだ
っけ？長崎だな。長崎だなあれ。
なんかどこでもありますよ。なんかどこでもというか、うん、他にも県に
ザビエル。
ザビエルの、ね、ザビエルの誉れ？あ違うね。
ザビエルの誉れ？
違いますね。
知らねえ。ザビエル誉れって神代湖だろ普通。
誉れ？神代湖の誉れって。
誉れの神代
湖。誉れの神代湖
だよ。誉れの神代湖か。
うん、
えザビエル、あザビエルって
ザビエルじゃない。
あの真四角のやつでしたっけ？
まあいいです、後で調べてください。皆さんそのお菓子のザビエルどうでもいいんです、はい、でまあともかく、ねえー、まあ時々ちょっと不思議ななんでしょうね、自然なカツラっていうのももちろんあるんでしょう。自然なカツラだったら気づかないですからね、うん、基本ね、うんうん、
アデランスとかにすればいいのね。高い喧嘩したくないとかな、やっぱ。
まあそれもあるでしょう、
うん、ね、高いのあれもう全然わかんないですもんね、アデランスだと。
まあ、
まあ、よく見れば、ね、まあまあ
もちろんすごいでしょう、増毛とかね。
いやあれはだからメンテナンスをきちんとしないとダメなんです。
あ、まあですね、
だってね、高いもんそれ。
高いですもんね、
う
ん、
ああだからもうあのカツラ自体の値段じゃないから、うん、その
あれカツラじゃないですよね、アデランス。
まあまあ増毛植毛とかいろいろあるけど、うんね、まあまあまあね、
ね
まあまあどれをねあのやるかは別としましてね、うん、本当にあのまあ大変ですよ、ね、
あの、中学校の時の英語の先生がいたんですけど、
はい、
あのまあ、明らかにズラなんですよ、
は
い、それがなぜわかるかというと、あのズラ部分は黒いんですよ、
うんうん、あ他はちょっと
他は白髪混じりで、
あなるほど、ね、
そこが境目だって分かってしまうっていうですね、あのなぜメンテナンスをしないんだっていうの
そうねそこはしょうがないね、うん、
まあね、時々話題に上る演歌歌手の細川たかしさん
と、うん、あれ違うんですってね、なんか言い切ってるんでしょ。
まあ言い切ってるっていうか何かしてるはずですけどね、うんうん、あれは自然じゃないよね、自然じゃない、まあどうなるのかね今後ね、うん、なんかこの間ねサラメシかなんか出てたんでしょ、うん、ねで食ってたのがあの何あのカップ麺と、うん、カップ麺となんか弁当マクドジみたいなのを食ってて、なんかそれじゃハゲるってみんななんか言われたみたいな何食ってもハゲるって言われるような気がかわいそうだかわいそうだなと思いましたけどね、
もうそれが売りの俳優さんとかもいるじゃないですか、うんうん、もうなんか頭が薄い人とかでね、うん、あそれが売りになって
田山良生とか、
うんうん、誰ですか
田山良生。
ああ分かった、多分あの人
はメガネ
かけてるでしょ。
いや
メガネはまああ
のあれですよ、あのただの人志のあの課長かなんかの人の
あと
ただの人志上司、
あの書務人とか出てなかったですかね。書務人出てないか、
書務人出てない、
なんだっけ、まあ結構いろいろ出てますね。でも田山良生なんて昔ふっさふさですよ、
うん、そうそう、
だってなんだっけ、日活ロマンポルノの原悦子主演ひと夏の経験、
うん、
に海の家で原悦子に襲いかかる青年の役を田山良生がやってます、昔日活のエロ映画のもう常連俳優だったですからね、だからなんだっけ、
あはいはいはいはい、
田山良生とね中丸新章、
うん、そうですね、
ここら辺はもう、うん、どれ見ても出てるという、う
ん、あの人もそうでしょ、この人も田山良生もそうだけど、あのなんと3人のおっさんじゃなくて何だったっけ、
3匹のおっさん、
志賀光太郎、
志賀光太郎かな、なんか眼鏡かけてるでしょ、その人、
志賀光太郎と間違えたんですね、
そうそうその人だと思う、
まあ、あの人は
あの人もちょっとあれでしょ、
あの人はほら杉浦直樹が
見つけたのね、そうそう杉浦直樹もそうですよね、
杉浦直樹もあの潔くない人ですよね、
でもあれで売ってるでしょ、
あだから杉浦直樹、
あだってあれがイメージですもん、
ね、だから杉浦直樹、志賀光太郎、中曽根康弘、
中曽根康弘、ああ大統領
じゃないです
か、大統領じゃないです
か、中曽根大統領って合わせてくれよ、
それ内閣総理大臣ね、
ロン・ヤスだよ、ロン・ヤス、
いや僕あの西田健がね ある時に撮ったじゃないですか、
西田ちゃんね、
う
ん、
もうそれでずっと最近それでしょ、で時々あのズラかぶってズラが取れるとかっていう自虐的なことをやったり、あのドラマで、うん、まあ、ちょっとあそこはちょっと潔いなと思いましたけどね、
まあ、現役を広げましたね、
うん、そうそう、それまでは潔くなかったんだけど、
それまではほらちょっとニヒルな、
そうそうそう、
なんかね冷たい冷酷な経営者とか、そうそう、女をこう冷たく捨てる男みたいな役だったのが、そうそう、あのそのズラを取った瞬間から、うん、あのコミカルな芝居をこうやれるようになるというね、
だって僕あのさすらい刑事旅情編の 何回だったか忘れましたけど、殺されるシーンがあるんですよ、西田健が。で殺されてその今なんですけど倒れるんですよ、うんうん、その時にソファーとか机とかあのいろいろあるんですけど、うんうんうん、あの頭を絶対触れさせないように倒れるっていうその演技を見て、すごいなと思ったことはあるんですけどね。
まあそれぞれね、まあお悩みの方はいらっしゃるでしょうから、あのいろいろとね対処なさろうというのはまあもちろんそれは仕方ないことでございまして、ただあのできればですね、あの決してあの世の中に笑いを振りまこうと思っていらっしゃらないと思うので、あの気がつけば自分が笑いを振りまいてるっていう話題じゃないですよ、笑いを振りまいてる場合があると、そこにちょっと立ち、まあ一歩も立ち戻って、俯瞰で考えていただけるといいなと思うんですよ。俯瞰
で思い出したんですけど、僕は中学校の時にあの電車通学だったわけですよ、で僕は立ってその釣り革つかまってたんですけど、前の席にいる人がズラだったんですよね。ズラでかつあの何かを振ってるわけですよ、その黒いものを地肌が多分見えるからだと思うんですけどね、振ってて、
黒いものってあれですか、なんかあの粉みたいなやつありますよね、
それが真ん前に来てしまって、
最初になんか霧吹きかなんかやって粉をつけると髪の毛の量が増えるっていう
それだった時にですね、ちょっと私ちょっとあのもう笑いそうになってですね、もうあの移動できないんですよ、その、ね、はいはい、ラッシュだし、また
はいはいはい、はい、
もうねちょっとねあれは逆
に、ね、そんなところでやってほしくないですよね、そうそうそうそう、TPO を考えていただきたいというね、途中こう暑いからって言ってパッと外してパタパタやってたら笑いますよね、もう本当にね、ということで本当に申し訳ございませんでした。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。会話のキャッチボールを通じて発想力や、あるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなど、いろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。